Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。
スペシャルエディション。
ご機嫌いかがですか、鎌田健です。この番組はラジオ版学問のすすめ、2008年4月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただけます。今回のエキスパートは作家の夢枕漠さん、そのパート3です。仕事、そして遊びから学んだことについてお伺いします。
Let's get knowledge with fun。
鎌田健がお送りしているラジオ版学問のすすめ、今回のエキスパートは作家の夢枕漠さんです。はい。日本出版社から最新 SF 集である漠さんのポチ袋、そして東京草原社から最初期の、幻想 SF 作品集である遥かなる巨神が出版されていますが、今回ご紹介しているこの2つの本なんですけども、はい、まあ1つがエッセイで1つが小説ということですけど、エッセイと小説って、はい、その書くときの気持ちとか書き方って違いがあったりするもんですか？
エッセイはテーマが決まれば瞬間的に書き出せますね、大体。
うん、
ところがね、小説の方は多少時間がかかるかもしれないですね。
うん、
小説の方はですね、今連載でやってるやり方っていうのは1時間か2時間集中的に考えるんですよ。
うんうんうん、
で考えると大体出るんですね、アイデアって。
うん、
で大きなアイデアはあるんですけど、とりあえず今回の連載、例えば40枚なら40枚分のアイデアがないとダメなんですね。その40枚分のアイデアを2時間ぐらいで出して、出したらあとは時速5枚で書いていくっていう感じですね。
うーん、
これがね、うん、3時間かけても出ない時があったり1時間で出ちゃったりとか、まあいろいろなんですけど、それは今まで経験してきた中の出来事のどれかに当てはまるんで、
うん、
その時自分がどうやってしのいだかっていうのが分かるんで、大体それでできるんですよ。
うん、
ただね、エッセイは別なんですけど、小説の場合はね、なんか新しいものを探しますね。例えば僕、格闘ものが大好きで、人が人を殴るシーンって、
はい、
相当書いてる。1000回2000回じゃないくらいその書いてるんですけど、それはね、いくつかあるんですよ、その引き出しが。こういう時はこれこれこれっていうのは、でそれでしのぐんですけど、その一つの戦いの中で新しいものをなんかこう入れないと収まらないですよね。だからもうその都度疲れて疲れてね、なんか新しいものはないだろうかみたいな、
ね、
それは出てくるんですよ、それ考えてると。
うーん、
そこがね、面白いですね。
なるほど。そうか。その基本的な、まあ、殴り方、パターンみたいなのは、いくつかの引き出し
があるんですよ。だけど引き出しがあって、大体これはこれを使って、
うん、
途中まで行って、こっから新しい領域に入っていくんだ、みたいな時にね、
うんうん。
それは表現方法であったり、具体的な言葉だったり、
うんうん、
でもう、アイデアって出てくるときは文章になってるんですね、大体。
うんうん、
ですから、大体、アイデア出ればもう文章になってますから、
うん、
そのアイデアを出すまでかな、殴り方とかそういうの
だと。なるほど、なるほど。
例えば勝負だと、まあ、具体的に言うと比べ合うっていうことで今回行こうってすると、うん、稽古の量を比べ合うっていうような途中、うん、まあ、試合してると入ってくるわけですよ。24時間稽古をして、
うん、
その稽古をしたことが出てくる、
うん、
だから疲れてくると人間って動かなくなるんですよ、体が。でも稽古で覚えたことは疲れても出るんですよ、無意識のうちに。でそういう勝負をして、なおかつそれでも決着がつかないときは、何を比べるのかっていうとね、今度はキャラクターを比べ合う
、
ね、俺はその何が好きだ、そういうキャラクターを比べ合う。でそれも比べ合って果てに、じゃあ何が出てくるのかっていうねところをこう追い詰めながらやろうっていうアイデアが出た時は、それでこう攻めていくんですね。で最後は思想を比べ合う、でその思想を比べ合った時に、次は何だ、悲しみの量を比べる。でその例えば小さい時に犬が死んで悲しかった、それを思い出すと2秒頑張れるみたいなね、まあ、そういう比べ合い方をして、で最後に立っているのは何かみたいなことを書いていくわけですよ、その勝負の時に。
うんうんうんうん、
で倒れちゃった時に勝負がついて、 まあ、今回のセリフで言うと、おい横山って倒れた方が言うんですよ、うん、なんじゃって言うと、今度飲みに行こうって倒れた方が言うんですよ。でそれで仲悪くて喧嘩してたのが、その戦ってる間に仲良くなって、おい今度飲みに行こうぜっていう話をね、倒れてもうボロボロになって歯が欠けてるやつがね、その口から血を流しながら片目だけ開けて、おい今度飲みに行こうっていうのなると、おっしゃできたぜっていう感じだね。だからこれは書きながら考えていくんですよ。だから30枚から40枚ぐらい書いちゃうんですね、試合のシーンを。これがね、うん、快感ですよね、うん、そこにたどり着いた時が。
なるほどね、はい、それがでは小説の場合には、だからそこにそのゾーンに入るまでがやっぱそのぐらい時間が、うん、準備時間がいるっていう話になって
くる。書きながらね、考えていくんですよ、うん、もうこの二人は何を考えてるのか、うん、どこを殴ろうとしてるのか、どうやられたらどこが痛いのかっていうのを考えながら、うん、いやそうじゃないそうじゃない、これは前使った、これは前やったっていうのをね、うん、全部使い潰していくんですよね、うん、そのやった手口の中で、うん、でなんかないだろうかっていうのをやってった時に、そういうとこまで行ったりとか、うん、あとはもうファンタジーのような書き方をしたりね、うん、海でカモメを見ていたらカモメが落っこってきたとかね。それが自分にぶつかってくる、なんでこんなにぶつかってくるんだろうっていう、実はパンチを浴びていたとかね。それからあと控室で自分が、うん、待っていたらドアが開いて自分が入ってきたんだっていうシーンから始まったりするわけですよ。おいちょっとビールを飲みに行こうぜ。いやダメだよ、これから試合があるんだから。なかったって試合なんかいいじゃないか、飲みに行こうよって自分が自分を誘ってるんですよ。でどっちがどっちだか分かんなくなるんですよね。それは心の中の心理描写なんですけど、それを心理描写とは書かないで、具体的な描写としてね、ドアが開いて何々が入ってきた、おい明るい声で言うんですよ。もうこんな暗い部屋出て飲みに行こうぜみたいな、ああじゃあこれで行こうとかね、今回は。だからね、こういうのをね死ぬほど考えるんですよ、どうしようかっていうのを。
なるほど、
これが面白いんですよね。
やっぱその世界に入り込む
ために、入り込むことですね、うん、
ですね。そのためにやっぱり1時間も2時間もやっぱり
2時間も、うん、これはねもうね腹くくってね考えるしかないんですよ、うんうん、これだけはね間違いなく言えますけど、アイデアを出すっていうのはふっと出てくる時もありますけど、これはね無限に時間がある人が取る方法なんですよ、うんうんうんうん、締め切りがある人が取る方法はもう一つしかないですよね。ひたすら考える、もう脳が溶けるかなっていうくらいもう考えるんですよ、うん、それしかないですよね、うん、だからそれだけ考えて初めてね出てくるアイデアってあるんですよ、うん、僕は 2時間ですね、それが大体。
なるほど、
集中して。
あ、それもまあ経験則から2時間、
うん、経験則で2時間あるとこのアイデア出るなっていうと、その2時間をいかに取るかですよね。
なるほどね、そうですか。で
出ちゃえばあとはそのさっき言った技と手作業の世界ですから、なんとか。あと分かんないときはね、さっき言ったように書きながら考えるんですよ、この二人はどうしたいんだろうとか、うんうん、
そのゾーンに入ってこう
入っていかないとダメですよね。だストーリー的にはもう決まってるわけですよ、試合してこっちが勝つっていうのは決まってるわけですよ。でもいけないんですよね、その勝つまでに行くのに、そのおい今度飲みに行こうまでが大変なんですよ。30枚、40枚かかっちゃったりするね。まあ20枚で行くときもあるんですけど、それは書いてみないと分かんない
ですね。そういうときは本当にこう、研ぎ澄まされている状態。
状態だったり、あとは、さっき言った加藤くんがなんて言ってたかなとかね。そういった、あとは雑誌で誰かがインタビューに答えていた、セリフ1個が、そのキーワードだったりね、これでなんかいけそうだなと思うとそれで行ったりとか、ね、
そうですか。でこちら、バクさんのポチ袋の中には、
はい、
その倒れるまで仕事、
はい、
起き上がれなくなるまで遊ぶ
というね、これはちょっと自分で考えたんですけど、ちょっとねかっこよすぎて、ね、まずいなと思ってね、いやいやいや、どっかにちょっと油断が入ってないなと思ってね、いやでもまずいなと思って、
倒れるまで仕事、起き上がれなくなるまで遊ぶ、これ現在進行形ですか？
ほぼ現在進行形ですね、だいたい。まあ、起き上がれなくなるまで遊ぶっていうのは具体的にはめったにないですけどね。
でも倒れるまでは仕事、
仕事、僕2度ぐらい倒れたことがあってね、
それは文字通り。
文字通り、一回はね、救急車で運ばれて、一回はもう朝方、缶詰のホテルから抜け出して病院へ行きましたね。
ああ、二回とも病院
へ行く。二回やりましたけど、それまでね、わかんなかったんですよ。どこまでできるのかなって怖いもの見たさってあるでしょ。
あ、
例えば月何枚かけるのかなっていうとね、僕はね750枚から1000枚の間で1000枚いかないで倒れましたね。
月1000枚ですか。
月1000枚いかなかったですね。赤川二郎さんが1000枚書くなって聞いて、嘘だろうなと思ってたんだけど、まあ僕は1000枚まではいかなかった。750枚ではいけましたね。おお、なんだ、いけるじゃんみたいな感じで、400字の原稿用紙で手書きでこう行くんですけど、その時行きましたね。で、それはね、ちょっとプロレス見行っちゃってね、飲まず食わずで後楽園ホールへ行って、で、プロレスを見た後ビールを飲んで、すきっぱらにビールを入れて、走って、東京駅へ行って、新幹線間に合わなくて、東海道線の最終各駅で乗って、戸塚の駅で、もうダメで、ホームへ這い出して倒れてたら、駅員が救急車を呼んでくれて、運んでくれたんですけど、
それが倒れたということですね。でもその、まあ、限界を知るためにという部分も、
それは怖いもの見たさでやりましたね。割と意識的にどこまでできるんだろうみたいな。
そうか、そこがまあでも、まあ、マキシマムの部分
だったのかなと思いますね。今はね、多少技が使えるから同じ場所までもうちょっと楽に行けそうな気はするんですけど、やりたくないですね。今
でもそこまでして、ね、倒れるまでしてやってきた仕事から何を学ぶですか。
自分の限界っていうか、ここまでやったら倒れるんだとかね、ここまで行ったらダメなんだっていう自分の限界ですよね。だからそれからは自分で仕事が調整できるようになりましたね。仕事を受けるときも、あ、これ以上受けたらやばいとか、いろんな線が見えて、それで仕事を受ける、それまでは僕はね、アントニオ猪木がね、あるときね、こう言ったんですよ。いつでもどこでも誰の挑戦でも受ける。僕はいつでもどこでもどんな出版社の注文でも受けるって言ってね、来る注文全部受けてたんですよ。まあ、それで、
なるほど、
注文をね、ちょっと制限するように。
まあ、自分のマックスを知ってということですけどね、そうですか。まあ、そこまでして壮絶なまでの自分の限界を知るまで仕事をなさってる。今の若い人たちの中には仕事に興味が湧かないとか、夢が持てないとかっていう人も多いようですけど、そういう若者に言葉を送るとしたらどうですか。
ないね。本当にね。本当にそれはね、一番根源的な動機ですから、例えばね、こういうことをしたいんですって言えば、僕は多少ね、その、まあ、彼が20代ならば、僕は50代ですから、経験値で、それをやりたいんだったらこうすればいいよっていうのは、ノウハウっていうのは多少あるんで言えるけど、何をしたらいいんでしょうだけはね、無理ですよ。それは本人の問題ですから、それ言われてもね、
なるほど、
困りますよね。まあ、釣りでも行こうかぐらいはいいですけど、釣りに行ってる間に何か思いついたら、まあね、協力してあげるよとか、まあいろんなことは言えますけど、
なるほど、
まあ遊びに行こうかっていうとこじゃないですかね。
なるほど。今岡さん今57歳ということで、
はい、
まあ同世代の方々は、まあね、あと3年ぐらいしたら、まあ大体定年退職、まあ、
定年ですよね、
ね、基本的にはいう、ね、年代になって、これからそういった時間をいろいろと楽しもうかという。で、やっぱり今岡さんはかなり、まあ、仕事をもちろん一番の趣味だとおっしゃるんですけど、でも非常に時間を楽しんでらっしゃる感じがします。
割と楽しんでますね、
その極意ってどうですか。
それはね、まあ、なかなかできないことですけど、好きなことしかしないっていうことなんですけど、これがなかなかね、いや本当に僕が言っちゃいけないんですけど、好きなことしかしないっていうのは難しいですよね。
でもご自身は好きなことしかしない、
まあ、好きなことしかしないと言ってますけど、好きじゃないこともそれはね、
まあね、それはそうでしょう。
やっぱりそれはやんなきゃいけないですよね、やっぱり。 僕は長男なんで、うん、うちの親父もちゃんと見とったし、あとはね、うちのお袋もきちんと、まあ、順序から言えば親が先に死ぬんで、あと墓番もしなきゃいけないし、ご近所付き合いとかまあ普通に生きていくためのね、基礎の部分っていうのは、まあ、面倒ですけど、これはやんなきゃいけないところとか、あとはまあ一番具体的なこと言えばゴミ出しとかねそれもね、朝まあ寝ちゃってればやんないんですけど、起きてればね、それはかみさんと一緒にゴミ出しやりますよ、今でも。
ラジオ版学問のすすめ。スペシャルエディション。ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション。作家の夢枕漠さんをお迎えしてのパート3をお送りしました。ぜひパート4もお楽しみに。また番組のホームページ www.jfn.co.jp/すすめ、こちらもぜひチェックしてみてください。ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、蒲田健でした。